坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ、大人になるとバレンタインデーも年中行事、もう昨日もあっけなく過ごしてしまったという方、まあ、多感だった10代のあの頃をこのアニメで思い出して心を動かしてみませんか。高校教師、家なき子など、まあ、話題のドラマを数多く生み出してきた野島伸司が手掛ける初のオリジナルアニメーション、ワンダーエッグプライオリティ。まあ、リアルとファンタジーが交差する世界で悩みもがく少女たちの物語です。日本テレビでは毎週火曜深夜絶賛オンエア中。さあ、今週ゲストにお迎えしたのはこのアニメの音楽プロデューサー、アニプレックスの山内正治さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
主にアニメやゲームの映像作品を企画制作される会社で、まあ、アニプレックスはもう今もね、
はい、
みんなもう
ありがとうございます。
鬼滅です
いません、
ね、すいませんってもうふわふわふわっていうね、まあ、それ以外にももう本当にものすごく、ね、なさってるんですけども、そこで音楽プロデューサーとして年間なんと500曲ほどの制作に携わっていらっしゃるという敏腕プロデューサーでいらっしゃいます。
はい、
何500ってっていう間違いじゃないかって目を疑いました。これ1日1曲ペースじゃないってことでしょ。
そうですね、だから1日あたりに鳴らすとそうなっちゃいますけど、まあ、まとめてそれこそ 4,50 曲やんなきゃいけない期間があったりとか、はい、っていうので、まあ、歌物ばっかりじゃなくてまあ、これから話出てきますけども、はい、劇版という BGM を全部作ってたりとかするので、うん、それも全部換算すると大体500曲前後、はい、まあ、年間やってるなっていうのがここ5、6年の傾向ですかね。
は
い、
アニメの音楽プロデューサーって何するんですか。
まあ、作品には必ずアニメ作品には必ず音楽というものが必要になってくるので、まあ、その音楽を作る人っていうのがいて、はい、でそのアニメを作る人と音楽を作る人っていうのは同じクリエイターなんですけど、うん、やはりちょっとその野球とサッカーぐらいやることが違うので、はい、その全然違うフィールドのものを一つのこう土俵に乗せた時に共通言語がないとなかなか分かり合えないっていうことがあったりするので、まあ、その、まあ、通訳みたいな感じでいると言ったら一番分かりやすいかもしれませんね。
ああ、その真ん中にいらっしゃる方なんですね。
そうですね。
あ、
なんでアニメ側の要望を音楽家に伝え、はい、で音楽側からの意図をアニメ側に伝えっていうのを、はい、間に入った方がコミュニケーションがうまく取れることが、まあ、多いので、
はい、
まあ、そのためにいるという簡単なお仕事です。
あ、じゃあ自分で簡単ではない、
ね、まあ実際に曲作るのはもう本当にプロの方にお願いした方が良かったりするんですけども、先ほど言ったその祖母がちょっと生まれた時とかに、はいはい、じゃあ音楽側はこういうふうにちょっと作品に寄せていきましょうっていう話だったりとか、はい、まあ、場合によってはもう作品側にこれはもう音楽家がこれを死ぬ気でやったんで、うん、これを組んでやってくださいっつって説得するみたいなこともあったりもします。
あ、まあ、大変ね、神経が疲れる
とか。あ、まあそうですね、すり減りますね。
すり減るというような感じがしますよね、はい、今聞いてるとね。これまで関わってきたアシストにはリサさんもいらっしゃるということで、
はい、デビューから7年ぐらい僕担当してましたからね。まあ、デビュー前から言うともうちょい長くなるのかな、
はい、
はい、でまあ、今はもうね、さくらミュージックっていうレーベルの方に移籍しまして、はい、
そうなんですね、
で今もうね、大ヒットアーティストの一角を担ってるということで、
はい、
もう親のような気持ちで見てます。
まあ、今ではアニメとアニソンというのは切っても切れない関係なんですが、まあ、一口にアニソンといってもいろいろなタイプに分類できるそうです。
はい、
はい、
まあ、すごい細かい分類で、
はい、
なかなか言葉で伝えるの難しいんですけども、まあ、アニソンっていうのは、まあ、いわゆるアーティスト、 J-POP のアーティストと呼ばれる人が、
はい、
アニメの主題歌を歌いますよっていう、
歌いましたよ、ま
あ、俗にタイアップみたいなものが一つもありまして、
はいはい、
あともう一つは、まあ、声優さんがアーティスト活動をするっていう、はい、まあ、それでアニメの主題歌を歌ったりする場合もあるんですけど、うんうんうん、まあ、そういう声優シンガーとか声優アーティストって呼ばれる人だったりとか、はい、あるいはまあリサもそういう部類に入るとは思うんですけども、うん、アニソンをメインフィールドにこう活躍してる歌手の方とか、うん、まあ、水木一郎さんだったりとか、はい、佐々木勲さんだったりとかみたいな、はいはい、いわゆるそのアニソンをメインフィールドにするアニソンシンガーっていう方と、はい、方々っていうかそういう、はい、まあ、分類と、それから、まあ、劇版といいまして、まあ、簡単に言うとサウンドトラックとか BGM とか言われますけれども、まあ、アニメに限らずですけども、うん、そういう劇中の、まあ、裏にこうかかっている場面を盛り上げたり盛り下げたりするような、役割を持つ音楽と、はい、まあ、この辺を全部一緒くたにしてアニソンというような呼び方を世の中はしているようですね。
山内さんはもう全てにこれは関わっていらっしゃるってことですか。
まあそうですね、うん、まあ、アーティストものとかも今はやってないですけど、はい、それ以外の、まあ、いわゆるキャラクターソングだったりとか、は は、まあ、と劇版か、はい、は僕は一応やってますね。
今回のこのワンデイグプライオリティも劇版で、
そうですね、劇版の制作担当やってます。
はい、じゃあそんなアニソンの中からワンダーエッグプライオリティのオープニング曲をお届けしたいと思います。アネモネリア、すだちの歌。ワンダーエッグプライオリティのオープニングナンバー、アネモネリア、すだちの歌をお届けしているところですが、このアネモネリアというのはこの作品に出演している声優の相川かなたさん、楠木智美さん、斉藤朱夏さん、矢野ひなきさんのこの4人による音楽ユニットということで、この曲はもともとすだちの歌というのは卒業式の定番ソングだそうですね。ねえ、まあ、合唱曲をこの4人が歌っているということになるわけですけども、なかなかこうすがすがしいというか、
そうです ね、
綺麗な曲ですけれども、
こういう曲を、はい、あの平和な気持ちで聴ける世の中になってほしいですね。早く、
本当いいことおっしゃるわ、本当にその通りです。
ありがとうございます。ね、
まあ、でも今回はこの曲に関しては山之内さんは携わってはいらっしゃらない、
はい、これははい、なんだろうな、
そういうこともあるよということですね。はい、オープニングテーマは今のすだちの歌ですが、エンディングテーマは Life is Cider という曲なんですが、すでに配信中でして、ファースト EP は3月10日水曜日に発売が決定しております。さあ、明日はアニメに欠かせない音楽、劇版の世界に迫っていきます。いよいよです。ゲストは日本テレビ毎週火曜深夜放送アニメワンダーエッグプライオリティから音楽プロデューサーの山之内正治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は年間500曲の制作に携わっているという音楽プロデューサー山之内さんに、アニメになくてはならない劇版の魅力というのを伺っていこうと思います。そもそも劇版っていうのは、版は伴奏の版で、これどういう音楽のことを言うんですか？
まあ、あの平たく言うと、まあ、サウンドトラックとか BGM とか言われるもので、はい、まあ、劇についている音楽ということで、うん、まあ、劇に伴うと書いて劇版と読むと、はい、いう感じで、まあ、あのその音楽がないと、あのどんなにそのなんていうか声優さんとか俳優さんがこう盛り上げていっても、今一つ盛り上がりきんないっていうことに意外となっちゃうんですね。はい、なのでそれをさらにこうなんていうんですかね、こうブーストかけるために音楽ってが、はい、まあ、こう力を発揮すると、その力を発揮するそのブーストの役割を果たすのが劇版という音楽であると。
そのすごくあのメロディーで一曲なんとかっていうような感じもあったりもするけれども、うん、こう短い感じで、
う
ん、ここそこにふさわしい音みたいなところもあったりするわけですね。
まあ、効果音に近い音楽もあったりとかもしますけれど、はい、はい、まあ、本当にあの壮大なオーケストラみたいな音楽から、うん、本当にピアノ一本だけでポロンとやってるだけの音楽まで、本当にいろいろ幅広く作らなければいけないので、まあ、劇版 の、 あの曲を作る作家さんは大変だよなと思いますね。はい、
そうですね、うん、それ一つのアニメ作品に、まあ、もうケースバイケースだと思うんですけど、何曲ぐらい、はい、
大体、まあ、今あのワンクールといって3ヶ月ごとに作品が変わっていくことが多いんですけど、はい、その、まあ、ワンクールの作品で大体 4,50 曲ぐらいですかね。
お、作るんですね。
はい、
どんな方が作ってらっしゃる？もうそれいろいろ、
まあ、あのいろいろなんですけど、はい、まあ、あの先ほど言った通りで、あのものすごい音楽性の幅広さを求められるということで言うと、やっぱり音楽的にはその歌物に要求されるものとは違う、うん、ものをやっぱスキルとして持ってなければいけないので、まあ、やはりその劇版を書いてこう生計を立てているプロの作家さん、うん、作曲家さんにお願いすることが多いですね。
あ、そうなんだ。
はい、
今作の場合は、
はい、
デデマウスさんと、
はい、
クランボンとしても活動されている水戸さん、
はい、
ですね。
はい、そうです。
2人のアーティストが劇版を担当されている、はい、これ2人が担当するということは多々あることですか？
まあ、あの連名で書かれることっていうのはそんな珍しいことではないんですけど、はい、その連名の2人が2人ともアーティストっていうのは珍しいかもしれませんね。はい、まあ、アーティストってもう本当に自分が表現者として自分の表現したいことを表現するっていう、はい、まあ、そういう人種なので、うんうん、まあ、そんな人種が2人いたら、まあ、よっぽど馬が合わない限りは、はい、まあ、バチバチになるじゃないですか。なりますよね。なんでなるべくだったら避けたいんですけども、はい、まあ、今回はあのちょっとまあ経緯をお話しすると、はい、まあ、監督の方からデデマウスさんの名前が出てきて、でデデマウスさんにお願いしたいんだけどそんなこと可能なんですかって言われて、うん、で実は僕そのデデマウスさんを別の作品でもっと前の話なんですけど、お願いしたいなと思ったことがあったんですけど、まあ、ちょっと諸事情によってそれが叶わず、でただそのデデマウスさんにお願いするときに、彼はいい音楽は作るけども劇版作家としてのプロフェッショナルではまだないよなっていうところで、でまあそのデデマウスさんをまあ紹介してもらうことも含めて、まあ、水戸さんと僕実は10年来の付き合いなんですけど、うんうん、まあ、飲んで話してる時にこのデデマウス君みたいな人がどんどんやっぱ出てた方がいいよねみたいな会話をしてたことがあったので、うん、水戸さんちょっと紹介してくれないですかっていう話をして、はい、で、はい、札でしかかったんですけどできずみたいなのがあって、で今回その監督からデデさんの名前が出てきた時に、 いやもうこれはぜひやりましょうって話になって、はい、デビトさんに劇版の作家の経験があるけれども、デデさんないから紹介がてら水戸さんも一緒に、うん、まあ、あの共作という形で入ってくれないって話をして、はい、で実現したというような。
そうなんですか、はい、これ全く違う作業をするんですか、それとも一緒に作り上げていく曲を、
最初にまず監督と音響監督と一緒に音楽メニュー打ちと言いましてですね、はい、どんな音楽を作ってほしいっていうのを監督側からこう提示されて、はい、じゃあそれはこういうのを作ればいいですかみたいなのをすり合わせていく、そういう打ち合わせがあるんですけども、うんうん、じゃあそこでもうざっくり担当曲を振る、はい、割り振ったんですね。あの、まあ、通常その打ち合わせって1時間ぐらいで終わるんですけど、うん、この時は5時間以上実は打ち合わせやりましてでその5時間の打ち合わせの中で、あこれは出てくるのが得意だから出てくるんだね、じゃあこれ僕やるわっつって水戸さんがやってみたいな感じで割り振りをやって、じゃあそれぞれ持ち帰って、はい、じゃあデモテープを出しましょうって言って、はい、あとはもう全部オンライン上でほぼほぼやり取りして、
あじゃあ一個一個はもうあのそれぞれがのアーティストが、
そうですね、
っていうことですよね、
それぞれ作って、
そりゃそうですよね。
で中で 2曲ぐらいはコライトしましょうって言って、はい、お互いデータのやり取りをこうして、
ああそれでできたものも2曲ぐらいある
っていうのもありますね。
へえ、音楽性については違い、
まあそう、まあ、デデマウスさんは、はい、もういわゆるそのクラブミュージックの、はい、すごい新しい流れを作った人っていう、うん、まあ、イメージだし実際そうなんですけど、はい、水戸さんは本当にクランボンとしての活動はもう、はい、まあ、自分でゆるふわ J-POP バンドって言ってますけど、そういう感じの、はい、まあ、おしゃれサウンドだったりとかするんですけど、はい、彼はものすごい、アニメが大好きで、アニメのキャラソンも書くし、
はい、
であとそのクラブサウンドとか DJ も自分でやったりとかするんで、クラブサウンドとかにものすごい精通していて、
はい、
まあすごい音楽オタクでアニメオタクなんです水戸さんが。なので、まあ、その辺 その幅の広さみたいなものとっていうので、はいはい、まあ、まあ両極端な感じがうまいこと合わさるとお互いのデコボコを埋め合わせられるんじゃないのかなみたいな感じでした。
あ、そういうことだったんですね。で今回なんか映像を見ないで、
はい、
キャラクターデザインとシナリオ絵コンテで想像していく。
そうですね、
それは映像がまだできていなかったってこと。
そうですね、あの多分いろいろ作ってはいたと思うんですけど、はいはい、あの音楽を作るために必要な絵素材としてっていうのまではまだ出来上がってなかったので、もう本当にシナリオと設定だけでほぼほぼ想像力で動きなった感じでしたね。
あ 今作ってらっしゃるそういうことはあんまりないんですか。
いや割とあります。
あ、そうですか、はい、そうですよね、はい、なかなか大変な作業ですよ ね、 そうですね、それ、
まあ、原作が、まあ、例えばその、まあ、ライトノベルでも、はいはい、漫画でもあれば、うんうんうん、まだ分かりやすいんですけど、そうですね、まあ、今回みたいなオリジナル作品の場合は、はいはい、本当に想像力を働かせていかないとなっていう、そういう難しさはありますね。
あ、そうなんですね、知られざる劇版の世界ということで、まあ、今夜日本テレビで第6話が放送になるんですが、ぜひ劇版にも耳を傾けながらご覧になってください。ゲストはアニメワンダーエッグプライオリティから音楽プロデューサーの山内正治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は今作の劇版を担当したデデマウスの音楽の魅力を伺っていきたいと思います。デデマウスというのは遠藤大輔さんによるソロプロジェクトですよね、うん、作曲家、編曲家、プロデューサー、キーボーディスト、DJ として国内外を問わず多くのフォロワーを持つアーティストでいらっしゃいます。なんかアニメの劇場をやるのが夢の一つだったとおっしゃってるみたいですね。
はい、なんかそうだったみたいですね。
最高の形で夢が叶ったと思う。
さあそんな、いや、そうまで言ってくれると嬉しいですね
すごい、やっぱりでも作る方にとってやっぱ一つあるでしょうね。
まあでも確かに、まあ、ある種ね、その劇版作家をやるっていうのは、うん、はい、もう幅広い音楽性とスキルを要求されるという意味では、まあ、音楽家の一つの行き着く頂点だとも思うので、はい、まあ、そういうふうな思考されるというのはすごい理解はできますね。
そうですね。デデマウスさんの音楽にどんな特徴があると言えるでしょうか。
ジャンル的な物言いをすれば、まあ、クラブ系のサウンドっていうことになるんですけれども、なんていうんですかね、すごいあのちょっと土着っぽい感じというか、うん、あの民族っぽいこうサウンドだったりとかを使ったりとか、あとそのなんとなくそのノスタルジーをこう書き立てられるような、うん、そういうメロディーだったりとか、はい、コード感だったりとか、あとその中にこうなんつうかちょっと大敗的な色合いもちょっとあったりとかして、そのノスタルジーと大敗とみたいなものにさらにそのサンプリングボイスをこう、はい、入れてったりとか、それをカットアップしてったりとかっていうことで、すごい特徴的なサウンドをあの作り出す人だなと思っていて、うん、はい、まあ、あの今回そのさっき言ったノスタルジーとか大敗の具合とかっていうのは、そういう色合いがなんかこう野島作品の なんかこう雰囲気にすごく合ってるなっていう風に後から思ったみたいな感じなんですけど、
今回の劇場で どういうオーダーをお出しになったんですか。
まあでもすごい変な言い方なんですけど、もう監督からデデさんのそういうもう明確なそのアーティストイメージというか、その音楽のサウンドのイメージがあったんで、デデさんっぽくやってくださいっていう。
なるほど。じゃあちょっと聞いて、それをちょっと山内さんに解説していただきたい。
はい、
はい、ですが、
そうですね、はい、1話の学校で見て見ぬふりっていう、はいはい、ちっこいなんか変な怪物みたいなのが、はい、わじゃわじゃわじゃわじゃ入ってくるシーンありますけど、はい、そのシーンで流れてるのがこの曲で、
はい、
ちょっと正式タイトルがまだ決まってないのですが、はい、我々は M8 と呼んでるんですけども、
はいはい、
でこの曲って、まあ、そういう何だろう、何かに追い立てられる時ってもっともうサスペンス系のすごいもう切迫感のある音楽っていうのをよく当てがちなんですけども、どっかコミカルなんですよ。でそれはもうその見て見ぬふりっていうのが気持ち悪いんだけども、なんかちょっとした可愛げもあるみたいな、はいはい、多分そういうのにこう合わせてこうイメージして作ってたところもあるのかなっていう気はするんですけど、普通だったらもっとシリアスなものを当てるのに、こういうもうデデマウス節全開な、もうある種ミスマッチっても言っていいぐらいの音楽をこう当ててるのがすごく印象的で、うん、まあなんだろう、アニメのすごい色彩感がすごいカラフルで、
はいはい、
もう
綺麗ですよね、
綺麗なあの感じともすごくマッチしてたりとかするので、はい、まあこれはすごく特徴的なデデマウスさん節だなと思ってるので、は
い、でも本当にちっちゃいなんかね、
そうですね、
まあ、怖いんだけど可愛らしくもあるっていうところにぴったりですもんね、
う
ん、
そうですね、
見事ですよね、はい、
はい、
じゃあ次に、あ、これはドーンときましたね、
はい、これはなんかどこに当たるというよりも、曲を聴き進めていただくと分かるんですけど、その、デデマウスさんのサウンドの特徴的なものの一つに、そのサンプリングボイスを使ったっていうのがあるんですけども、そのサンプリングボイスの使い方が、あ、デデマウスっぽいなみたいなのがこの M3 という曲を聴いてると、うん、まあ、後ろの方になっちゃうんですけど、はい、出てくるっていうような、
は
い、
まだですね、
まだですね
だいぶ先ですかね。
そうですね、あと1分ぐらい先かもしれません、ね、
あ、そうですか。こういうのって何分作るもんなんですか、はい、まあ、そのケースもちろんケースバイケース、
そうですね、
そのシーンが長ければね、
まあ、なんですけど、はい、まあ他のシーンとかでも使い回すことも考えて、ああ、ね、だいたい90秒から120秒ぐらいで作りますね。
それ、
ま
あ、それで1曲ってことなんですね。
そうですね、で、まあ、長いもので3分で180秒とか作ったりもするんですけど、はい、まあ、その場合はもうだいたい長いシーンで感情の起伏があったり場面の転換があったりとかするのに合わせて音楽も展開を作ってくださいねっていうことが多いですね、
は
い、
なるほど。単調なものがずっと3分続くんじゃなくて、そこの中に周りにやるということですね。へ、
文章で言うと起承転結みたいな、
もうそこに込められている、
はい、そうですね。
来ました、まだ、
あ、来た来た、
あ、来た、
そう、今の一瞬のやつが本当に民族っぽいその感じのサンプリングボイスを使ってる感じですね。
あ、
なんでこれは一つの特徴的な感じの曲だと思います、
はい、あ、これがデデマウスさんらしい、
はい、
ここも
他にもね、いろいろあるんですけど、
うん、
一番分かりやすいのはこれかもしれないですね。
うーん、実はデデマウスさんはリアルタイムでアニメを見ながら自主的に劇版の解説をツイッターでつぶやいていらっしゃいました。第2話の時はいきなりネイルちゃんのテーマ曲からスタート。ミステリアスな彼女のイメージは、音は70年代のホラー映画とオリエンタルを合わせた感じにしたくてテープマシンや真空管通したり古い音になる加工をいっぱいしてますって書いてたり、
こうい きなり、はいはい、
あ、そういう風になさってるのねっていう、
はい、そうですね、自分のそのなんかパソコン上の作業をものすごく細かに
細かにね、今
そうです。どれぐらいの人に伝わるんだろうと思ったんですけど、
はい、
まあ、分かる人、お、なるほどみたいな感じで聞ける
んじゃない。分かんない人もなんかこれがあると面白いですよね。
まあすごそうだなっていう感
じは。そっちに聞き耳立てちゃいますよ。
うん、
はあ、これが真空管かみたいな。分かんないけど。
まあ音が太いっていうことを言いたいなと思うんですけど。
あ、水戸さんの尊いチェロ曲来たみたいな水戸さんのことも相当リスペクト な、何回かツイートされてますけど、
はい、
はい、いいですね、この関係性がとてもよく、
そうですね、
良かったっていうことが分かりますね。
全部かレコーディングが終わった後に、はい、まあ、感染対策をバッチリした上で、うん、まあ、せっかくなんでご飯をちょっと食べに行きましょうっていうのをやった時に、うんうん、ものすごい嬉しそうにデデさんがこう、はい、語っていて、それを嬉しそうに聞いてカニ食ってるミトさんがいたなっていう、
ぜひね、劇版をこうそばだって、まあ、もちろんアニメを見るのもね、
うん、
もうそういうことも注意しながらぜひ見ていただきたいと思います、
はい、
明日は同じく劇版を担当した水戸さんの音楽に注目していきます。ゲストはアニメワンダーエッグプライオリティから音楽プロデューサーの山内正治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は今作の劇版を担当した水戸さんの音楽の魅力を伺っていきます、水戸さんはクラムボンのメンバーとして活動される一方、アニメや映画などの音楽制作など多岐にわたってご活躍されています、まあ、本当にアニメなんかねお好きだったりもするそうですが、でこういうふうにコメントを寄せてらっしゃいます。最初に野島伸司さんのシナリオを読んだ時に衝撃を受けた、まあ、全てにおいて心が動かされたこの気持ちを余すことなく音に詰め込みましたというふうに熱く、
はい、
コメントされています。
水戸さんらしいコメントだなと思いました。
そうなんですね、はい、もうねあの山内さんは長きにわたって一緒に水戸さんとはお仕事をされていますけれども、はい、水戸さんの音楽にはどんな特徴があると言えるんでしょうか。
まあもうあの前もちょっと言ったんですけれども、クランボンの水戸としての音楽と、あとそのアニメの作曲家としての水戸だったりとか、クラブ DJ としての水戸とか、全部音楽性が違うので、一人の人間からこんだけ違う音楽性が出てくるのかっていうのを、あの水戸さんを説明する上では今みたいな言い方が多分一番分かりやすくて、音楽的にほにゃららな人っていうのを一言で言えないというか、言うんだったら本当に何でもやれる人っていう、でしかも中途半端じゃなくて全部深掘りしてて、はい、こんだけ忙しいのにいつそんなに研究してるんですかっていうぐらいの、寝てないなこの人っていう、
あそう
か、しかも飲んでるしな一緒によく考えたらいつ寝てんだろうっていう生っ粋のオタク体質なんだと思います。
でその今回の劇版では水戸さんにはどういうオーダーをされたんですか。
まあ、ある種そのデデマウスさんがもうデデマウスさんらしくやってくださいっていうところで一本シーンが通ってるので、はい、ただまあそれだけだとアニメ の劇版音楽っていうのは成立しないので、もっと日常のものだったりとか、あるいはもっとその生楽器を対応したものだったりとか、バンドっぽいものだったりとかっていうのは水戸さんが得意とする分野だから、うんうん、そこはお願いしますねっていう、まあそんなようなお願いをしまして、はい、デデマウスさんがあの太巻きの中の具だとするならば、うんうん、周りのご飯と海苔水戸さんがやってくれましたみたいな、あそんなあの恵方巻きを食べると美味しいですよの感じになってますっていう何言ってるの。
恵方巻きかもう終わっちゃいましたけど
ね。終わっちゃいましたね。
終わっちゃいました
いいのかなそれ
じゃあその水戸さんの音楽をちょっと今あのその劇版、
はい、
はい、おおこういう感じですね、はい、
これね、あのワンダーキラーという、まあ、敵につけてるこう音楽なんですけど、はい、まあ、気持ち悪いおじさんのゴンゲなんですけど、はい、その気持ち悪さはどういうふうにやりますかっていう、あのその5時間の打ち合わせの中で話したことが、あのディズニーの感じが欲しいなって言って、でもディズニーっていろいろあるよねって言って、うん、どれって話をした時にナイトメアビフォークリスマスの話になって、それブギーブギーの歌っていうのがあって、はいはい、こんな感じですって言って、うんうんうんうん、ああわかるわかるみたいな、あの気持ち悪いんだけどコミカルでどっかなんか前時代的みたいな、そういう感じのものじゃ作ればいいんですねって、はい、水戸さんは割と安請けはしたんですけど、やってみたらすっげえ難しいんですけどってなんかしないけど僕文句言われた記憶があるんですけど。
そうですか。でもそれで出来上がったのがこれである
んですね。そうですね。で、まあ、打ち合わせの時にもう何だったら気持ち悪さの象徴としてゲップぐらいしちゃってもいいですけどねっつって、この曲聴いてると最後にゲップ入ってるんですよ。
あそうなんだ。ゲップまでいけるかな水戸さんってどういうアニメを、もう子供の頃からずっとアニメを見てい
ましたね。そうですね、もう気がついたらアニメがあ、むしろアニメの方が先にあったんじゃないかぐらいだったんじゃなかったかな、うん、確か、あ、来た
来たすごい大きなゲップというかなんというかこれ誰が入れたんだろう、
多分水戸さんがコーラ一気飲みしてやったんじゃないかなと思うんですけど
そんなことも大変だわ劇版やっぱりみたいな。
そうですね、まあ、水戸さん本当に歌も歌える人なので、うんうんうん、そういった意味では本当に多才です。
うん、さあもう一曲いきますか。
はい、もう一曲がですね、はい、これ実は歌物でして、はい、シナリオの中にも実は歌詞がもう書いてあったんですけど、まあ、そういった意味では野島伸司さんが歌詞を書いてくれたというか、はいはい、まあ、そういった意味でも何も野島さんがちゃんと詞を、
ね、
はい、シナリオにない部分とかもちゃんと書いてくれたんですけど、はい、それをまあ、悠々の歌と我々呼んでるんですけども、携帯から自分の好きなバンドの曲が流れてきてみたいなシーンがあるんですけど、はいはい、その時に流れる曲を、まあ、いわゆるビジュアル系っぽい感じで作らなきゃいけなくて、
ああそういうオーダーが、はい、ビジュアル系っぽい感じの、
そうですね、でこのそのビジュアル系っぽい感じっていうのがどこにフォーカスしたらいいのかっていうのが分からず、うん、ちょっと苦労したんですけど、最終的にはこれめちゃくちゃかっこいい曲になったねっていう詞が先にあったんで、あんまり定型曲にはまらないすごい自由な音楽になったなと思っていて、うん、ですごいいいんだけどこれ誰が歌うんだっけって話になって、うん、 ビジュアル系っぽく歌う人をわざわざ呼ぶっていう話になって、もう水戸さん歌ったらいいんじゃないですか、歌うまいしって言って、とか言いながら、でももう時間ないんで水戸さんでお願いしますっていう話をして
これ歌ってるのは水戸さん、
これ水戸さんです。水戸さんの美声をぜひお楽しみいただければと。
いやいや、とてもいいですよね。
はい、とてもいいです。
多彩ですね。
多彩ですね。あの人は多彩です ね、
ね。
なんですごい、なんかね、あのすごいこういう時にやっぱ助けられますよねっていう、オーケストラみたいなのもやんなきゃいけない中で、こういうバンド曲もやんなきゃいけないっていう、はいはい、まあ、まさに本当に劇伴の振り幅の話になりますけど、その両方ができるっていう、しかもアーティストっていう、
へえ、でもこういう風にできていくのかっていうのが面白かったです。昨日もそうでしたけど、デデさんのお話の時もそうですけども、はい、でも全然違う音楽だけど一つのアニメの中に、
そうです ね、
ね、
はい、
デデマウスさんとミトさんとっていう、そうですね、
だから結構そのミトさんの曲が別にサポートに回ってるわけじゃなくて、はい、彼の音楽は彼の音楽で結構エッジが立っていて、あのそういった意味ではもう音響監督の藤田さんすごい毎回苦労してダミングされてるんですけど、セリフに負けないどころか、なんなら買っちゃうぐらいの勢いで作ってたりしたんですよ、うん、でその音のミックスとかも普通だったらもうちょい、それこそ劇伴として抑えめにっていうのが普通なんですけど、はい、今回はもうガシガシにエッジ立てていっちゃえみたいな、
いけいけ、そう、
でもそれがあの極彩色な感じとかにすごく合ってて、はいはいはい、あの攻めてよかったなと思ってます、うん、藤田さんごめんなさいって感じですけど
なるほど、皆さんのいろんな苦労もあって成り立っております。日本テレビでは毎週火曜深夜放送中です。ゲストはアニメワンダーエッグプライオリティから音楽プロデューサーの山内正治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ワンダーエッグプライオリティはあの野島伸司さんが初めてアニメの原案脚本を手掛けた作品です。まあ、10代の少女たちがリアルとファンタジーが交差する世界で悩みもがく物語ということで、山内さんは野島さん世代ですかね。
そうですね、うん、学生時代に浴びるほど見てたような気がします、
はい、野島さんのアニメと聞いて、じゃあもう大変興奮したっていうか。
そうです ね、 ね、やってくれるんだって思ったっていうのが正直なところで、うん、ちょっとうち の、 その映像のプロデューサーの方からそういう作品なんだって言った時に、はい、ちょっともう一回聞いていいですかって言ったぐらいのレベルでは驚きまして、でアニメっぽいよなっていうのがすごいやっぱ実感できて嬉しかったのと、
うんうんうん、ね、実は野島さんの作品っていうのはアニメっぽいんじゃないか。
そうそうそうそう、本当そうだなと思って、で、まあ若者特有 の、 その、まあ、我々が言うとこの中二心的なものと、はい、うんうん、あとそのなんていうんですかね、不条理に対してのみたいなところだったりとか、あとやっぱそのやっぱ家なき子のあれじゃないですけど、もうすごい衝撃的な、うん、印象的なセリフだったりとかっていうの、全てものすごい今思えば極彩色な感覚で捉えてたんだろうなっていうのが、今ワンダーエッグプライオリティでまさにそのものになってるなっていうのはある種感慨深いというか、うん、でしかもその野島さんのドラマってやっぱ主題歌のイメージすごい強くて、うんうん、そういった意味では音楽的な部分っていうのはすごくあるんだろうなっていうのを、まあ、今思えばそう思うところがあって、まあ、その音楽的な部分っていうのに自分がこう携わることができてるっていうのは、これは当時の自分にお前いずれそうなるよっていうのを教えてやりたいなぐらいの出来事ではありますね、やっぱ、はい。
さあ、お送りしているのは今作の出演声優、相川かなたさん、楠木智さん、斉藤朱夏さん、矢野ひなきさんによる音楽ユニットアネモネリアで、エンディングテーマ Life is Cider という曲です。この曲とオープニングテーマ、すだちの歌はすでに先行配信中で、ファースト EP は3月10日水曜日発売が決定しています。またすだちの歌とは違う、このね、
うん、
女子らしい、
そうですね、
可愛らしい感じな。
いいタイトルですね、Life is Cider。
Life is Cider。
はい。
あ、
いいですよね、若者が歌うためにあるようなタイトルですね。
本当ですね、本当ですね、もう歌えないよね。
サイダー、でもそのサイダーっていう言葉に若者の爽やかさを感じるのは、はい、逆におっさんだからなのかもしれないですけど
そうですね、もうね、何週間回っても今の子供でも好きですよ、サイダー、ね、
水色透明みたいな泡みたいなのが全部サイダーには詰め込まれてるな
って、そうですね、ちょっと本当に懐かしい感じもするっていう響きではありますよね、サイダーはね、そして、アニメ本編のブルーレイ &DVD の発売も決定しています。1話から4話収録のワンダーエッグプライオリティ1は3月24日水曜日、2は4月28日水曜日、3は5月26日水曜日にリリースされる予定になっております、ね、 でそれぞれ完全生産限定版特典というのがありまして、1と2にはですね、1と2にはですね、オリジナルサウンドトラック CD がつくんだそうです。
はい、
はい、ということはもうあの山内さんが携わったその劇版が、
はい、
バンとそのまま入るんですね。
そうですね、
フルで入るってことですね。2
つに分かれてフルで全部入っているので、はい、まあ、アニメ本編では当然ね、その絵の尺に合わせて短く切ったりとかしてますけど、うん、はい、まあ、フルで聞くとこういう感じなんだっていうのをぜひ楽しんでいただければと思います。
そうですね、それ楽しみにしてらっしゃる方も多いと思いますよ。
そうですね、ぜひ聞いていただきたいですね、う
んうん、もうここ1週間でそのしっかりとデデマウスさんとかミトさんのお話なんかも伺ってきましたけれども、はい、そういうのを知って聞くと本当に全然違うと思いますよね。
そうですね、
はい、そのお二人のコラボレーションしたっていう、
はい、
音楽っていうの
は、はいはいはい、MQ って僕らが呼んでるやつがあって、まあ、あのアーメンブレイクっていう、まあ、音楽の手法技法なんですけどもを使ってぜひやりたいですねっていう打ち合わせの場で話をしていた曲があって、はい、まあ、それが二人の、 あのいわゆる共作になってるんですけど、はい、まあ、本当にそのいわゆる、まあ、水戸さんも、ベースというリズム系の楽器の担当をしていて、で二人とも DJ をやっていて、で、その2人の DJ がその、まあ、ブレイクビーツという、はい、まあ、いわゆるクラブサウンドの中でもかっこいい、まあ、なんていうんですかね、手法の一つと言われているものを劇版の中にどう詰め込むかっていうのがすごい打ち合わせの段階で楽しみだったんですけど、ものすごい攻撃的なものが出来上がってきて、これを BGM にするのかなとか思っちゃうぐらいのものがあったりとかするんですけど、はい、まあ、それがあの劇中どこで使われるのかとか、はい、もうぜひ楽しみにしてほしいですし、はい、ぜひこれはフルサイズでですね、聞いていただきたいので、まあ、ぜひブルーレイなり DVD なりを初回特典で買っていただきたいと、はい、
そうですね、
思う次第であります。
本当にこれでしか逆に聞けないってことですよね。
まあそういうことになりますね、
まあ、アニメはもう一部だったりするわけだからフルでっていうことで、はい、それでこの特典としてついてるっていうことはここだけでしか聞けないってことですもんね。
そうです。
では最後にメッセージをお願いします。
まあ、本当にその野島さんの脚本から生まれてきたその極彩意識のキラキラ感と、それからまあその逆のどん底の絶望感みたいなのまで含めて楽しんで見ていただければなと思いますので、そこを彩る音楽を含めてぜひ楽しんでいただければと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、もうぜひ音楽に注目してご覧になってください。ゲストは日本テレビで毎週火曜深夜放送アニメワンダーエッグプライオリティから音楽プロデューサーの山内正春さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、未来を変えたいなら自分を信じてエッグを割れ、謎の声に導かれてエッグを割ったその先にある未来とは。高校教師、家なき子など話題のドラマを数多く生み出してきた野島伸司がアニメに初参戦。原案脚本を手掛けるオリジナルアニメーション「ワンダーエッグプライオリティ」。監督若林慎、音楽プロデューサー山内正春、声の出演相川かなた、楠木智織、斉藤朱夏、矢野ひなきほか。日本テレビでは火曜深夜放送、Hulu でも配信中です。詳しくは番組公式サイトをご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。